こんにちは。英語学習コーチの山道翔です。第2回ですかね。こうやって、話すブログ、まあ、ポッドキャストという感じで継続していきたいなと思ってはいるんですが、前回、たくさん感想をいただきましてありがとうございました。なんかすごく嬉しかったです。はい。まあ、10分ぐらいが聞きやすいってことだったので、なんかいろんな、こういうテーマで聞きたいよっていうのをもらったテーマ10分ぐらいで話せたらいいなと思っております。で、今日はですね、またメルボルン旅行の話なんですけど、子供たちは実際、どうだったのかっていうところを聞きたいという声をいただいたので、メルボルン、子供2人と私で行って、子供たちの様子とかをちょっとお話ししたいなと思っています。はい。実際の写真とかは、ブログの方にあげますので、遊んでる様子とか、子供たちの様子とかの写真を見ながら、聞いていただけるといいかなと思います。結構今回の旅行は、急に決めた旅行だったので、子供たちにはあんまり事前にいろいろ言わなかったんですね。なんか幼稚園で、興奮のため、いろんなお友達に言われてもなと思っていたので、パスポートとかは、取りにはもちろん行ったんですけど、積極的に、オーストラリア行くんだよ、みたいな、メルボルン行くんだよ、みたいな話はしていなかったと思います。で、結構よく聞かれるんですが、私、自分の子供には、何にも英語教育と呼ばれるようなものはしていないので、私の子供たちは英語を話せません。はい。で、さすがにやばいかなと思って、1ヶ月ぐらい前から、本当旅行が決まってから、名前はとかね。May I have your name? とか。What's your name? とか。Hello? とか。How are you? とか。なんか、本当に、あと、I'm hungry とか、あと何でしたっけ？Where's the toilet とかですかね。いわゆる、最低限のは、ちょっと、こういうんだよ、なんていうのを、気が向いた時に、教えたりはしていたんですけれども、まあ基本的には全然、子供たちは英語ができないという状態で、オーストラリアに行きました。で、結果として、このラジオを撮るにあたって、子供たちに聞いたんですね。オーストラリアの旅行何が楽しかったって。そしたら、プールと、トランポリンと、あと観覧車って言ってましたかね。はい。あと、6歳の長男は、飛行機っても言ってたような気がします。なんか子供たちにとっては、川越だろうが、市川だろうが、いわきだろうが、メルボルンだろうが、あんまり変わんないんだな、っていうのが、母としての感想です。あ、子供の順応性というか、どんな状況でも日常にしてしまう、そのエネルギーというか、なんかそういうのにすごく驚いた旅でした。で、何より、母の、まあ私が一番多分楽しんでいたので、子供たちは、まあ特に、いつも通り、な日々を過ごしていたんじゃないのかなと思います。英語が話せないんですけど、飛行機の中で例えば、ジュースが飲みたい。自分で行ってみなとかって言うと、アップルジュースとかですね、言ったりとか、あと、フライトアテンダントのお兄さんたちとか、お姉さんたちが、 話しかけてくれると、一生懸命日本語で話しかけてましたね。なんかおじけづくみたいなことは全くなくて、目を見ていつも通り日本語で話しかけてました。それは結構どこに行ってもそうで、私のホストファミリー、留学時代のホストファミリーの家に行った時も、シェリルとロブ、まあ、ママとパパですけど、にひたすら目を見て必死に日本語で話しかけると、ずっとそれでしたね。子供たちが英語を喋ってたっていうのを聞いたのは、彼が飼っている大きいタミっていう犬がいたんですが、なんかその犬に対しての指示は英語でしたね。タミ、ノーとか、タミ、ストップとかですかね。なんかそういうのは一丁前に英語で言っていたので、面白いなと思って見てました。ロブが、まあそうやって英語でタミちゃんにいろいろ話しかけていたので、それを見て、あ、タミにはこう言えばいいんだなと、単純に覚えて、自分も実践していたという感じですかね。なんかそれが英語だからとかっていう認識はそんなになかったんじゃないのかなと思います。特に4歳の方の妹は。うん。私もずっと英語話してたので、なんか、まあ英語と日本語が違うっていうのも、もちろん認識はしてたと思うんですが、そうですね。なんか、それに関してすごく不安そうだったみたいなことはなかったと思います。はい。割と子供の方が本当順応性があるので、なんとかなりますよっていう話ですかね。なんか今回の旅の目的としては、とにかく私が楽しむというところと、あと子供たちを向こうの家族に紹介したかったっていうところも大きかったので、私のホストファミリー、男の子が4人いたんですけど、3歳下の長男ぐらいから、全員2歳差なんですね。で、長男のところに、2018年の10月かな、赤ちゃんが生まれたばっかりで、で、次男のところは結婚して、今、奥さんが妊娠中っていう感じだったので、なんかとにかくたくさんの人に子供たちは、出会って、奥さん方の子、家族とことも知り合って、なんかいっぱい遊んでもらって、うん、楽しそうでしたね。本当言葉、あとは、向こうの留学時代の私の友人で、中国出身なんですが、メルボルンで今通訳をしているっていう、まあママ友ですよ。子供がほぼ同じ年だったので、一緒に遊んだ時も、全く言葉は通じてないですけど、すごい仲良さそうに遊んでましたね。で、そういう時でも日本語で、こっちは日本語で話しかけるし、向こうは英語で話しかけてくるし、なんかいいな、子供のコミュニケーション能力っていいなと思うぐらいだったかなと思います。そう、なので、行く前に、まあ、いろんな国の人がいるんだよっていうことが分かってもらえたらいいと思ったし、あとは、まあ、メルボルンには、あなたたちを待っている人、あなたたちと遊ぶのをすごく楽しいと思ってくれているっていう人が、たくさんいるんだよっていうことが伝わったらいいなと思って、もうそれだけでしたね。連れて行きました。で今回の旅で私にもなんか新たに夢ができまして、向こうの友人たちの子供日本に送りなよっていうか、うちで面倒見るからみたいな、ホームステイ待ってるよみたいな会話を最後して終わったので、私たちの子供も私たちというか私のまあ子供たちもまたメルボルンに行って、またお世話になるだろうし、メルボルンの仲間たちの子供たちも日本に来たいってなったら、 私の方で、なんか、面倒見てあげたいなぁ、みたいな。そういう、あと何年後かわかんないですけどね。そういう夢ができましたね。結構道歩っててとかってメルボルンすごく優しかったので、なんか嫌な思いとかはしたことない、しなかったんじゃないかなと思います。子供たち自身が。なんか暑かったりした時はまあ疲れたとかでグダグダしてましたけど、あとは本当に、楽しそうにしてたなというのが思い出すとこですね。食事もオーストラリアはね、まあお肉、オージービーフ、ラムチョップ、ラーメンとかも食べに行けばあるし、あらゆる食事が取れるので問題ないですしね。そんな感じだったかなと思います。そうだなあと、日本に帰ってきてからはなんか一応幼稚園にオーストラリア行ってきたみたいな話をしたらしいですけど、なんかそんなもんですよね。飛行機になんか飛行機が楽しかったとか、何かをすごく細かく、思い出として大人のように語るみたいなことはしていなかったと思うんですけど、でも今でも、ロブとかシェルとか、名前が出てくるので、なんかすっかり覚えてはいるんだろうなと思いました。はい。ということで、そのとこですかね。なんか、取り留めもなく話しましたけど、子供たち連れてってよかったですよ。まあ何より私が楽しかったですし、はい。なんか、絆がつながっていくじゃないですけど、22歳ぐらいの時になってお世話になったホストファミリーの家にまた行って、子供たちと行って、で、ホストブラザーたちに子供が生まれる、家族が増えている、じゃあ今度は日本に遊びに来てね、とかって言えるっていうその関係性のつながりをすごく見た気がして、なんか幸せでしたね。はい。では、またこんな感じで、まあ、つらつらと、旅行についても振り返ってみたりとか、あと違うテーマ、話してほしいっていうテーマが、いくつかいただいているので、話していこうかなと思います。ちょっとまた今回もズームの、録画ですいません。動画録画をして、ビデオオフにしているだけなので、画面は暗いままです。本当はなんか、音声だけのファイルとかにしたいんですけど、まだ私の技術がそこまで追いついておりません。誰か教えてください。ポッドキャストとしても、iTunes とかにもこう上げて、もっと聞きやすくしたいなと思ってるんですが、今調べてる最中です。誰か教えてください。はい。ではでは、また、なんかコメントとか、感想とかお待ちしてます。ではでは。